こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ハイパワーマーケティング、Getting Everything You Can Out of All You've Got は、マーケティングコンサルタントの J. エイブラハムによる、事業成長の原則と施策を扱う実践的なビジネス書である。中心的な問いは、新しい資源をむやみに増やす前に、すでに持つ顧客、商品、販売機会、関係性から、いかに大きな価値を引き出せるかという点にある。本書は広告技法だけを列挙するものではなく、顧客数、顧客1人当たりの取引額、購入頻度という収益を左右する基本変数を軸に、提案、販売、保証、紹介、提携を一体として設計する視点を示す。短期の売上だけでなく、顧客にとって有益な選択を支援し、継続的な信頼を築くことを重視する点も特徴である。事例の背景には、米国市場特有の表現もあるが、既存事業の改善余地を数字と顧客価値の両面から点検するための枠組みとして読める。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、収益を3つの視聴変数に分解して改善箇所を見つける。本書の最も基礎的な枠組みは、利益や売上の拡大を、顧客数を増やすこと、1回あたりの取引額を高めること、各顧客の購入回数を増やすことへ分解する考え方である。この整理の価値は、売上不振を広告不足という一因だけで説明しない点にある。新規集客が難しく高コストな局面でも、既存客への追加提案、利用機会に応じた商品構成、再購入を自然に促す連絡や仕組みには改善余地があり得る。逆に、単価だけを機械的に上げれば顧客離れを招く可能性もあるため、3要素は顧客が受け取る価値と結びつけて扱う必要がある。本書は、一つの大きな施策にかけるより、それぞれの変数に小さな改善を重ねることで、全体では大きな成果になり得ることを示す。実務では、顧客別の購入履歴、商品別の処理、再購入までの期間を確認し、どの変数が制約になっているかを特定してから施策を選ぶという順序が重要になる。次に、卓越論が示す顧客最優先と長期的収益性の接続、エイブラハムの卓越論は、売り手の都合よりも顧客やクライアントの最善の利益を優先する姿勢を事業上の原則としておく。本書においてこれは抽象的な親切さではない。顧客が本当に必要とする成果を把握し、不要な購入を進めず、より適した選択肢があれば示すことで、信頼、継続取引、紹介を生むという経済的な考え方でもある。販売者が商品そのものだけを売るのではなく、顧客の問題解決や望む状態への到達を支援するなら、提供価値の定義も広がる。例えば購入前の助言、導入支援、購入後のフォローは顧客の成果を左右し、競合との差別化にもなる。一方で、顧客第一を無条件の値引きや要求の全面受諾と取り違えるべきではない。本書の趣旨は、専門性を用いて顧客にとって最良の提案を行い、その対価として持続可能な関係を築くことにある。短期割上と顧客利益が対立しやすい場面で判断基準を与える点に意義がある。さらに、リスクリバーサルで購入障壁を売り手側へ移す。顧客は商品やサービスに価値を感じても、失敗、損失、手間、期待外れを恐れて購入を見送る。本書が重視するリスクリバーサルは、その不安の一部を売り手が引き受け、購入決定の障壁を下げる方法である。返金保証、使用、無料サンプル、明確な成果条件などは代表例だが、重要なのは派手な保証文句ではなく、顧客が実際に何を危険だと感じているかを特定することにある。高額商品なら性能への不安、継続契約なら解約の難しさ、専門サービスなら成果の不確実性が障壁になり得る。保証はその障壁に対応していなければ説得力を持たない。また、安易な無制限保証は収益を圧迫し、利用条件が不透明なら信頼も損なう。本書の発送を実装する際には、対象期間、手続き、例外を明確にし、返品や苦情の内容を商品改善に戻すことが必要である。リスクを移す設計は、品質への自信を伝えると同時に、企業自身に約束を守る運用能力を求める。そして、独自の提案と価値伝達を販売プロセス全体で整合させる。本書は、顧客製品、プロモーション、販売を別々の作業として扱わず、相互に影響する一つのシステムとして捉える。ここで重要になるのが、なぜ顧客が競合ではなく、自社を選ぶのかを明確にする独自の販売提案である。ただし、独自性は単に珍しい表現を作ることではない。対象顧客が抱える問題、提供する結果選ばれる理由、購入時の不安への対応が矛盾なく伝わる必要がある。広告が強い約束をしても、営業説明や購入後の体験がそれに見合わなければ、短期的な反応が得られても信頼は蓄積しない。反対に、良い商品でも価値が顧客の言葉で説明されず、適切な相手に届かなければ選ばれにくい。本書の視点は、宣伝文の改善だけで終わらず、見込み客の選別、提案内容、販売時の説明、購入後の満足までを連続させることにある。 各接点で顧客が得る価値を検証することで、値引き競争に依存しない差別化を考えやすくなる。最後に、紹介と提携を活用し既存資産のレバレッジを高める。本書は、自社だけで新規顧客を一人ずつ獲得する発想に限定されない、満足した顧客からの紹介、補完的な顧客基盤を持つ企業との提携、共同での販売機会などを通じ、すでに存在する信頼や流通経路を活用することを重視する。この方法の利点は、見込み客が最初から一定の信頼を持って接する可能性があり、広告だけに依存する場合、より獲得効率を高められる点にある。しかし、提携は相手の顧客に一方的に売り込む手段ではない。双方の顧客にどのような追加価値があるか、役割分担、報酬、顧客情報の扱い、品質責任を明確にしなければ、紹介元の信用を損なう。本書のレバレッジという考え方は、資金や人員が限られる企業ほど有用である一方、関係資本を消費しない慎重さを要する。実践では顧客層が近く競合しない相手を選び、小規模な共同施策で反応・苦情継続率を測定した上で拡大するのが合理的である。結論として、本書は広告の流行や個別の販売テクニックを探しているだけの読者よりも、事業全体の収益構造を見直したい経営者、事業責任者、営業やマーケティングの意思決定者に適している。とりわけ集客施策を繰り返しているのに利益が残らない企業、既存顧客との関係を十分に活かせていない企業には、顧客数、取引額、購入頻度という分解が有効な診断視点となる。読者は自社が提供している価値を再定義し、購入障壁、提案内容、再購入動線、紹介の仕組みを順に点検する実務的な利益を得られる。紹介される手法をそのまま導入するのではなく、自社の顧客保護、法規制、ブランド方針に照らして調整する必要がある。類書との際は、集客の目、新しい手段より、すでに持つ資産と顧客関係から価値を引き出す視点を徹底している点にある。また顧客利益を優先する倫理と測定可能な収益改善を対立させずに結びつけ、古典的な直接反応型マーケティングの色彩はあるが、顧客価値提案の明確化、検証、長期関係という原則は業種を問わず検討に値する。ご支援いただける場合は、アンノーンオースポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。